主人と奴隷の関係、主従関係、親子関係、これ全く違う関係です。主人と奴隷というのは、もう少し現代的に言えばですね、主人と、まあ、使用人の関係と申しましょうか。雇用関係に例えることができるかもしれませんね。主人はですね、雇い主はですね、この雇い人の行状というもの、仕事ぶりというものをこれ監督するわけ、また評価するわけですね。主人は怠けているものに対してはこれはクビにしますし、一生懸命やる勤勉なものに対しては給料を上げて表彰するでしょう。まあ、これはある意味でやむを得ないことだと思います。で、本来主人と雇用人の関係というのはそんなものですね。だけどもですね、これをそのまま信仰に当てはまる生き方っていうのは、これは違いますよということですね。こういう関係を信仰に当てはめたら、これが立法主義になるわけですね。立法主義というのは奴隷と、神様を主人として、この信じる私たちをですね、人間をですね、奴隷にしちゃうわけでありますね。これは違う。立法を守ることによって神に仕えるという生き方。でもこれはね、私たちいつまでもいつまでも救う生き方、考え方なんですね。立法を守ることによって神様に仕えようとする生き方。こういう生き方していると私たちはどうでしょうか。いつも神様の目を気にしなければなりませんね。で、立法をちゃんと守っているときは安心なんです。神様の前にも入っと出られるんです。だけども、失敗してしまいますと、ましてや立法をいつも破ってしまわなければ、破ってしまっていたらですね、私たちはもう神様の前に責められて仕方がないわけなんですね。ああ、自分はもう立法破りだ。神様にかなわない人間だ。もう裁かれるほかないんだという怯え、恐れがいつもあるわけですね。これが主人と奴隷の関係であります。皆さん、奴隷っていうのはね、どんな生き方をしましたかね。それは本当に不幸な生き方です。いろんな奴隷があるかもしれません。だけども、立法主義に捕らえられている。何かに、神ならぬものに捕らえられている。偶像に捕らえられている。書類に捕らえられている。これは本当にですね、惨めな生き方ですよ。かつて、出エジプトしたところの民は、モーセに引き出されて自由なものとされてですね、そして約束の地を目指しましたけど。だけども、その道行き、荒野の中で彼らはですね、本当にこの神様に不平不満を言いました。そしてモーセに訴えます。こんなことならば、荒野で食べるもの、水もないと、ないはずない。ちゃんと神様は備えておいてくださるんですが、それを信じられない彼らはね、すぐ目の前に何が起こりますと、もう私たちは、エジプトにいたでよかった。どれの方がよかった。エジプトにいた時は、ニラも食べた、焼肉も食べた、ニンニクも食べた、キュウリも食べたと書いてありますね。確か。あれ、ごちそうだったと思いますけど、だけどもいつもそんなもの食べてたわけじゃないんですよ。そういう身分もひょっとしたらいた。そういう奴隷がいたかもしれませんけども、エジプトで奴隷であるということは、それはどんなに屈辱的に惨めで大変な生き方だったか。そのエジプトにおけるところの支配の中で奴隷として生きていた、その苦しみを彼らが、あがない出された彼らが忘れてしまっているんですね。本当に自由にされた。神の民とされた。キリストに自由にとされたと。そういう中で神の恵みをたくさんいただいてながら、私たちはまた昔の生活が懐かしいという、そういう思いを持つことがあるんです。でもね、それは完全に錯覚してるんですよ。エジプトの奴隷時代の本当に奴隷の惨めさというものを忘れてしまっている。どうぞ気をつけたいものでありますね。しかしあなた方は、もはや奴隷ではなく子供なんだ。これは繰り返し言いますね。子供なんだということは、主人と奴隷の関係ではなく、もう一つの関係、親と子供の関係が言われている。そこに私たちを移されているんだということですね。奴隷関係から、主従関係から、親子の関係の中にキリストによって私たちは移されているんだということですね。親もですね、子供の行動や生活に対してはうるさく言いますよ。叱りますしね。教えますし、指導しますね。 時には戒めますね。それは親として当然の責任でしょう。それはある意味では愛でしょう。しかしそういうふうに子供をいろいろですね、指導するわけでありますが、子供にとってうるさいかもしれませんか。それは主従関係とは全く異なるものにそれを根ざしているわけですね。愛ですよね。父の子に対する愛ですね。そこから出てるわけですね。子供はそれが分からんときはお父さんうるさいとこう言うんですけどもね、自分を自由にさせてほしいと、我慢はしたいと言うんですが、でも父はそれを許しません。小さいときはちゃんとしつけをします。それは愛なんです。で、親というものは子供の行動がどのようなものだったとしても、それによって愛する、あるいは愛することをやめるということはないわけでありますね。行いが、良い行いというものが親子関係の基本にはありません。行いを超えた愛が、しかも無条件の愛がそこにはあるんだということですね。これが全く違うんです。主人と誰の関係と親子の関係と全く違うと思います。まあ、親にもいろいろいろんな親がありまして、自分の言うことをよく聞く、出来の良い子を愛し、自分の思いの合わない子とも、気性の合わない子っていますよね。兄弟の中にも反発する子がいたりしてね。そして出来の悪い子もいるかもしれないですね。これは愛さない、これは 親の愛にふさわしくないわけでありましてね。親の愛はそうではないはずですね。無条件に子供を愛している、愛を動機として子供を導く父親が、その子供に期待しているものは何でしょうか。行いじゃない、成果じゃない、それは信頼なんです。いつでも信頼なんです。服従じゃないんです。愛してくれる父に任せて信頼してどこまでもついてくる信仰なんです。この差は大きいのであります。皆さん、私たちはどっちで信仰してますか。信仰とは神様との関わりです。私たちは神様との付き合いをどういう関係でやってますか。私たちはもはや奴隷ではなく子なんだということが強調されているんですね。イエス様の十字架の贖い、そこを目指して成し遂げられた救いだったということですよね。そして私たちは今日、もはや奴隷ではなく、律法主義に生きる良い子である必要なく、この世の書類に縛られ捕らえてビクビクしている必要もなく、そうじゃない、そういうところから解放された、神様に愛されている子供なんだということですよね。この身分、この立場を今日私たちはいただいているんだということを確認してまいりましょう。そのような父が私たちに何を期待しているか。幼子のような信頼だと。どこまでも任せ、どこまでもついてくる、信頼してくる信仰でありますね。パウロは神の子供という表現を繰り返し用いてまいりました。あなた方は神の子です。あなた方はすでに神の子です。今や神の子です。何度も言っています。そこには様々な特権や温かな愛情が込められているに違いありません。そして最後に、パウロはその関係を、立場と身分というものを強調しますけれども、さらにそれを具体的に、その父と子の関係を一言で言い表す言葉、それが、アバ父なんです。アバ父。アバ父という巫女の霊を、私たちは賜っているんです。立場や身分だけじゃなくて、それを具体的に私たちが、いただく、実感する。その手段として、巫女の霊を、私たちは与える。その御子の霊によって私たちはアバ父と呼ぶ。そして子であることの実感、喜びというのね。 その交わりの中に生きていくんだと、こういうふうに言ってるわけ。